David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I'm David Hasselblad.I'm an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。シーズン3は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていくみたい。よろしくお願いします。
私は校長のノリコです。デビッド教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。さて、今夜も番組をスタートします。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟のジュンジ君が登場しましたね。シーズン3は中高生リスナーの皆さんにも理解しやすいよう、さらにわかりやすくゆっくり楽しんでもらえるように話すスピードも落としてビギナー向けのシーズンにしたいと考えていますので、一緒に勉強していきましょう。それでは早速始めましょうね。
Chapter 42。
外国に行ったらレストランでその国の美味しいものを食べてみたいです。注文するときに困らないようにレストランでの英語を教えてくれますか？
そうですね、メニューを見て食べたいものをきちんと注文できるようにしておきたいですね。デビッド教授に例文をお願いしてみましょう。
I see. For example, would you please bring me the menu? What's on the menu today? A plain omelette, a ham sandwich, and a cup of coffee, please. Oh, excuse me. I also want the apple pie.
デビッド教授が挙げてくれた例文を復習してみましょう。メニューを持ってきてくれますか？
Would you please bring me the menu?
今日のメニューは何がありますか？
What's on the menu today?
プレーンオムレツとハムのサンドイッチ、それとコーヒーをお願いします。
A plain omelette, a ham sandwich, and a cup of coffee, please.
あ、すみません。このアップルパイも欲しいです。
Oh, excuse me. I also want the apple pie.
メニューに出てくる食べ物を全部覚えようとしたらなんか大変だな。そんなに覚えられません。
メニューを覚えなくても、わからない料理について英語で聞けるようにしておいたらいいんじゃないかな。
もし友達と一緒に頼むときは、君何するとか、これ大きくないかなとか、これ美味しそうとか会話しますよね。
そうですね、それも楽しそうです。デビット教授に教えてもらいましょう。
Oh, yes. What would you like? I'll have a hamburger. It looks big, but it looks so delicious. I'll take the spaghetti bolognese.
では例文を訳しながら練習してみます。君は何を食べる？
What would you like?
ハンバーガーにするよ。
I'll have a hamburger.
なんだか大きそうだな。だけどすごくおいしそうだ。
It looks big, but it looks so delicious.
僕はスパゲティボロネーゼにするよ。
I'll take the spaghetti bolognese.
ごちそうさまはなんて言うんですか？
We have no English word that means the same as ごちそうさま。Instead, we say something like, Thank you for the meal. It was delicious.
ごちそうさまにあたる英語はないのだそうです。その代わりに Thank you for the meal. It was delicious. 食事をありがとうございます、美味しかったですということはあるそうです。いただいた食事に感謝をするという気持ちは同じですね。
Chapter
43。兄のサトシはステファニーと映画に行くって言ってました。映画に行くは Go to a movie ですか？
そうです。サトシ goes to a movie with Stephanie。
辞書で Go のところを見ていたら熟語ばっかりで頭が痛くなりました。 Go abroad, go aheadGo around, go out、 こんなたくさん覚えられませんね。
日本語も微妙な言い回しでいくつもの意味になったりしますね。これを全部覚えなくてはと思ったら大変です。一つ一つ使いながら自分のものにしていくのがいいですね。
はい、わかりました。
ではデビット教授にいくつか Go を使った例文を挙げてもらいましょう。サトシはステファニーと映画に行く。
Satoshi goes to a movie with Stephanie.
私は家族と池袋に買い物に行く。
I go shopping with my family in Ikebukuro.
僕たちは大阪に行った後京都に戻ります。
We go back to Kyoto after we visit Osaka.
父は新聞を取りに外へ出る。
My father goes out of the house to get the newspaper.
彼の夢は世界一周することです。
His dream is to go around the world.
私は海外に行くことを決めました。
I decided to go abroad.
パーティーは予定通り進んでいます。
The party is going ahead as planned.
金は天下の回り物。
Money comes and goes.
これはことわざですね。お金が comes and goes、 出たり入ったりします。
Chapter
44。 僕は英語の勉強をしますではなくしていますというのはどう言えばいいんですか？
何々しているというのは現在進行形と言います。現在進行形は現在起こっていることがそのまま継続される場合の言い方です。未来でもなく過去でもない、今まさにという状況ですね。今まさに先生は順次君に向かって話をしている。順次君は先生の隣に座っている。私たちは一緒に英語の練習を楽しんでいるところです。こういう時の表現に現在進行形が使えるんです。では例文を挙げて練習してみましょう。現在進行形は B 動詞プラス動詞の原形に ING をつけます。順次君、一緒にやってみましょうか。
I study English.
I am studying English.
He talks to Jennifer.
He is talking to Jennifer.
We swim in the river.
We are swimming in the river.
They sing a song.
They are singing a song.
順次君、よくできましたね。ところで ING をつけなくてもいい動詞があるのを知っていますか？
どういうことですか？
動詞には動作動詞ともう一つ状態動詞と呼ばれるものがあります。状態動詞というのは読んだ通り状態を表す動詞のことで、具体的にどんなものがあるかというと、例えば I live in Tokyo、私は東京に住んでいますの live、 住むという動詞。住むというのはその場所に住み続けていることですよね。単語自体がもともと ing の要素を持っているわけです。今日は住んでるけど1週間後には住んでいるかどうかわからないということではないですから、こういうのは進行形にする必要がないんです。これに対して進行形を使うのは時間的にもっと短い部分的なことを言うとき。なのでもし誰かが I'm living in Tokyo と言ったとしたら、例えばその誰かは東京以外のところに住まいがあって、たまたま出張で一時だけ東京にいるというような状況が見えてくるんです。 どんな場合でどんな会話の中でその単語を使うのか、英語を話すポイントは常にそこにあると言えるかもしれませんね。
はい、わかりました。
他にも例を挙げると I believe him、 私は彼を信じています。これは I'm believing him にはしません。 ing をつけなくても信じているという意味を持つからです。また I know her、 私は彼女を知っています。これも know という単語にはもともと知っているという意味がありますから、 I'm knowing her にはする必要がないということです。こうしたはっきりとした時間の始まりと終わりを認識できないものを状態動詞として区別します。状態動詞は原則的には ing をつけなくていいということを覚えておきましょう。けれど例外として think、 wonder、 consider のように状態動詞でも ing をつけてもいい動詞があります。
I am thinking、
僕は考えているところです。
He is wondering if he should go、
彼は行くべきか迷っているところです。
We are considering what to do.
僕らはどうしたらいいか検討しているところです。このように状態動詞だけれども動作動詞として判断できるものはいくつかあります。Smell, think, taste, know、 また have, look なども状態を表す場合と動作を表す場合、どちらにも使える動詞です。ing をつけて進行形になることがあります。
でも校長先生、学校では状態動詞は進行形にできないって習ってます。
そうですね。では学校の英語はあくまで基本と考えるのはどうかな。生きた英語はもっと自由だと解釈してください。例えばね、某ハンバーガーチェーン M の CM で I'm loving it と言っていたのは覚えてる？
はい、知ってます。
でも love は状態動詞なんですよ。ここでは大好きということを強調したくて loving と言っているし、新商品を食べた瞬間の感想で言っているのかもしれません。とにかく I'm loving it は間違いじゃないんです。他にも70年から80年代に活躍したエリック・カルメンの歌に I've been living without your love というのがあります。僕は君の愛なしで生きてきたんだよという歌ですね。ここでも ing は不要とされる状態動詞の leave に ing がついていますよ。淳二君が英語にたくさん触れているうちに、どんな場面で状態動詞に ing をつけてもいいのかがきっと見えてくるはずです。ではここでもう一度基礎に戻って発音を確認してみましょう。僕は英語の勉強をしています。
I am studying English。
彼はジェニファーに話しかけています。
He is talking to Jennifer.
私たちは川で泳いでいるところです。
We are swimming in the river.
彼らは歌を歌っています。
They are singing a song.
僕は考えているところです。
I am thinking.
彼は行くべきか迷っているところです。
He is wondering if he should go.
僕らはどうしたらいいか検討しているところです。
We are considering what to do. Chapter 45.
英語って一つの単語にいくつかの意味があって、やっぱり分かりにくいです。
でも実は日本語も一つの言葉が違う意味になったりしてるんですよ。私たちは分かって使い分けているので、その点は英語も同じかな。
そっか。でもやっぱり for とか with なんかは分かりにくいですね。例えばデビット教授はデビットベッカムの T シャツは僕にとって高い、 It is too expensive for me って言ってました。 for me は僕にとってということですよね。
その場合の for はそうですね。for は何々にとってとか何々のためにと訳されますが、 for のような前置詞は状況によっていろいろな言い方ができるんです。訳が全てだと考えずにイメージで捉えるとうまくいきますよ。 for のイメージはそっちを向いているということです。
イメージですか。なんだかいろいろ出てきましたね。でも1週間1時間という時も4を使うんですよね。
はい、4は時間がどれくらい継続したかという意味でも使われます。1時間は for an hour、 2時間は for 2 hours、 1週間は for a week、 数週間は for a few weeks、 1年間は for a year、 2年間は for 2 years と表現しますよ。ではデビッド教授にもう少し詳しく教えてもらいましょうね。
For is another one of these little words that has many uses. Some examples. It can be used to give purpose. This comb is for your hair. It can be used to show intention. I washed the dishes for you. It can be used to give a duration of time. He lived in Germany for 3 years. It isn't a word that is often used incorrectly, however.So, not one to worry about. If you listen to native English, you can learn its natural uses.
For はたくさんの意味を持つ小さい単語のうちの一つです。使い方の例を挙げてみるよ。目的を与える。
This comb is for your hair.
この櫛はあなたの髪用です。意向を示す。
I washed the dishes for you.
あなたのためにお皿を洗いました。時間の計測を与える。
He lived in Germany for 3 years.
彼は3年間ドイツに住んでいました。そんなに間違って使われるような単語ではないから心配するようなことはありません。もし君がネイティブイングリッシュを聞くことができれば自然な使い方を学ぶことができるんじゃないかな。ではもう少し例文を挙げてみますよ。For の使われ方に注意して聞いてくださいね。それはあなたの健康のために良い。
It is good for your health.
この本は英語の勉強に役立つ。
This book is good for studying English.
これは君へのプレゼントです。
This is a present for you.
これは京都行きの列車です。
This is the train for Kyoto.
しばらくお待ちください。
Please wait for a while.
私は1年間ロンドンに行くつもりです。
I will go to London for a year.
私たちは30分間話せません。
We can't speak for 30 minutes.
Around the world in 5 minutes.
ここではデビッド教授が世界の国々の面白いことを教えてくれますよ。トーマス・エジソンは発明の天才だった。彼は学校が嫌いで3ヶ月で小学校に行くのもやめたんだ。彼はこう言ってる。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。
Thomas Alva Edison was an inventive genius. He didn't like school and he stopped going to elementary school after only 3 months. He said genius is 1% inspirationand 99% perspiration.
Wonderful.
日本で最初にラーメンを食べた人を知ってるかい？水戸光圀だよ。
Do you know the first man who ate ramen in Japan? Mitsukuni Mito was the man.
Really?
フランスの画家ロートレックを知ってるかい？彼はすごく背が低かった。彼は女性の鼻を見つめる癖があったんだ。彼の目の高さに女性の鼻があったから。
Do you know the name of a French painter, Lautrec? He was very short. He was always looking at the noses of ladies because there were noses in front of his eyes.
Really?
レオナルド・ダ・ヴィンチも間違いなく天才の一人だ。彼は画家であり、音楽家であり、天文学者であり、建築家であり、科学者でもあって何でも理解していたんだ。彼は500年前にヘリコプターのアイデアを持ってたんだよ。
Leonardo da Vinci was a genius without a doubt. He was a painter, a musician, an astronomer, an architect, a scientist. He seemed to understand everything. He had an idea for a helicopter 500 years ago.
Wow! Amazing!
David's Song of the Week. This week's song is Australia by The Shins. It's from their 2007 album, Wincing the Night Away, and it's one of my favorite songs from the album. In the song, he sings about the difficulty of going every day to a regular job, every day seeming the same. When we have that kind of situation, we often begin to daydream and think about other things because we're so bored. When I had my first job back in high school, I had a very rich fantasy life. So I can understand the feeling of this song well, escaping through imagination. What do you think? Can you relate to it well?
今週の歌は The Shins のオーストラリアだよ。これは彼らの2007年のアルバム Wishing the Night Away からの曲で、その中でも僕の大好きな曲なんだ。この曲の中で彼は毎日毎日同じ仕事をする苦労、同じように過ぎる日々について歌っている。そんな状況の時、僕たちは時に白昼夢を見て他のことを考えて退屈をしのぐ。高校生で初めて仕事をした時、僕はリッチな生活を空想していた。だからこの歌の想像で現実逃避するというフィーリングはよくわかるんだ。君もよくわかるよね。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。Professor David, what will you teach for us tonight?
ステファニーには弟がいてマイクって言います。明日マイクの友達と僕の友達でサッカーをやる約束をしました。でもどこで何時に待ち合わせするかまだ決めてなくて、今日電話するんです。もちろん電話は英語で話さなきゃいけないんで、うーん、うまく言えるかな。
それはむしろいいチャンスでしょう。デビッド教授に電話の仕方を相談するのはどうでしょうね。ゆっくりでいいので、淳二君、頑張って状況を説明してみましょう。
あ、はい、ステファニー has a younger brotherhis name is Mike. Mike's friends and my friends will play soccer tomorrow. But we don't know about the time and the place to meet. I have to call Mike today. What should I say when I call him?
This kind of conversation can be kept simple. To ask about the place, you can just ask, where should we meet? And to find out about the time,And to find out the time, then ask, and when should we meet? It doesn't need to be complicated. Let's practice together. I'll be Mike.
この手の会話はシンプルにやることができるよ。場所を聞くときはただ、Where should we meet? 僕らはどこで会ったらいい?と聞くだけでいい。それから時間を決めるんだったね。じゃあ、And when should we meet?それからいつ会おうかと聞いてみて。難しく考える必要はないよ。一緒に練習してみよう。僕がマイクになるからね。
Ring ring, ring ring, hello, this is Mike.
Ring ring, hello, Mike です。
Hi Mike, it's Junji. I have a question about meeting tomorrow. Where should we meet?
Hi Mike, Junji だよ。明日のことで質問があるんだ。僕らどこで会ったらいいの?
Do you know the soccer fields by the river? Let's meet there.
川のそばのサッカー場を知っている?そこで会おうよ。
Yeah, okay. I know the place you mean. And what time should we meet?
ああ、いいよ。そこなら知ってるから。それと時間は何時に会えばいいのかな?
How about 10 o'clock? Is that okay?
そうだな、10時くらいはどう?
That sounds good. See you then. Bye.
いいよ。じゃあまたね。Bye.
Bye. That was pretty easy, wasn't it?
ね、すごく簡単でしょ? この番組の聞き方についてお知らせします。 この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。 デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。 Life goes on. Sayonara Jungle Gym. It's my way to say I'm a hard work kind of guySayonara